ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都。ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。またこの番組は再放送もお送りしています。木曜日の午後11時からと週末土曜日曜の午後10時から再放送しているので、そちらも合わせてお聞きください。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の日野久作と
宇田正人と
教員中澤京隆でお送りしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ということで先週の金曜日ですかね、はい、大谷大学では4回生の方々の卒業式が行われたということで、
そうですね、
聞くところによれば宇田くんもそちらにちょっと参加してきたんですか。
はい、ちょっと大学の中には入っていなかったんですけれども、はい、サークルのお世話になった先輩方にちょっと卒業の祝いを込めて、ちょっと鴨川沿いの道でちょっと胴上げなど、
胴上げ、
はい、ちょっと外国人の観光客の方たちがいる中でちょっとやってて、ちょっと驚かれてたんですけど、はい、ちょっとものすごく胴上げとかいっぱいさせていただきましたね。
いっぱい、
はい、はい、
ちなみに宇田くん何部でしたか。
あ、大谷大学 の、うん、その楽器とか音楽の系のサークルで、うんうん、フォーク研究会ってところなんですけれども、はい、そこで皆さんのね、
うん、
卒業の祝いをしていました、
はい、4回生何人ぐらいいらっしゃったんですか。
そうですね、4回生が全員で、うん、20人ぐらいですかね。
20人。おー、結構いっぱい、
結構いらっしゃって、うん、まあ、全員とはいかないですけれども、はいはい、ちょっと来てなかった人たちもいるので。
ああ、そうなんですね、
はい、そうですね、それのもう全員の方を胴上げさせていただいて、
胴上げさせていただいてすごい時間もかかったかなと思うんですけど、なんかプレゼントとかしました、胴上げの他に。
あ、そうですね、お花とか、うん、みんなで書いた色紙とか。
ああ、いいですね、そうですね、卒業っぽい。
うん、まあ、卒業悲しいですけれど ね、
そうですね、
新しい道に行ってもらうために
旅立ちの ね、 ね、準備ですから、
はいはい、笑顔で送り届けていきました
よかったです。
はい、
はい、まあ、いろいろね、楽しい思い出もあったかなと思うんですが、はい、これから1時間僕たちね、
はい、
聞いてくださってる楽しい思い出になるように、はい、ラジオ頑張っていきたいなというふうに思います。
はい、
はい、番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは番組公式ツイッターのアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字でキタキタアンダーバー大谷です。またフェイスブックページもありますので、そちらもご覧ください。それでは一曲お送りします。沢田健二で時の過ぎゆくままに。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の宇田正人と
日野久作と
教員中澤清隆でお送りしております。
お願いします。さて、続いてはハッピートークのお時間です。本日は日野くんが北区で開催されたイベントに参加してきましたので、その模様をお伝えします。
はい、本日ですね、午後に開催された京都でつながるエシカルな生き方というトークイベントに僕が参加してまいりました。
はい、
はい、このイベントはですね、マイターンと北リビングラボさんが主催のイベントでして、今回で6回目の開催となります。マイターンさんは、子育て中のお母さんを中心に家族、地域、企業がウィルビーイングになることを目指して様々な活動をされている方たちです。
はい、
北リビングラボは人と自然、人と人がつながるコミュニティを目指して北区で活動されています。
はい、どちらもね、はい、あのこの大谷大学ハッピーアワーにも出演いただきましたね。
はい、はいはい、いただいてますね。
はい、
このイベントはですね、新たな文化を発信する京都市北区紫エリアから私たちの暮らしや社会に関わるテーマについて ゲストを含めた参加者同士で話し合うというのが目的となっておりまして、今回はですね、日本初のゴミの出ないゼロウェイストなスーパーマーケットトトヤを運営する梅田敦子さんのお話を伺ってきました。
なるほど、
はい、そうなんです。
ゼロウェストなスーパーマーケットとはどんなお店なんですか？
はい、まずですね、ゼロウェストってうったくん聞いたことありますか？
ないですね。ゼロウエスト、
ゼロウエスト、
ウェイストやな、
ウェイスト、
ウェイストやったらあれになって
る。ウェイスト、
僕も今間違えてましたね。ゼロウェイスト、はい、僕もちょっとこのイベントに参加することが決まって調べるまでは全くちょっと知らなかったというか馴染みのない言葉だったんですが、
はい、
ゼロウェイストと言いますと、はい、ゴミをゼロにすることを目標にできるだけ廃棄物を減らそうというする活動のことを言うんです。
へえ、
はい、
ウェイスト、
ゴミゼロですね。僕たちもゴミゼロ活動参加したことあると思うんですけど、
はいはいはい、
ああいうのもゼロウェイストの活動に含まれてるということなんです。へ
ー、そうですよね、
はい、
祇園祭のねゴミ道財作戦も、はい、参加してもらいましたけど、あれもあの屋台とかでね、
はい、
あの物を買った時にいろいろこうプラスチックのねトレーとか、
はい、
ね、割り箸とか、はい、まあ、いろんなものがあるわけですけれども、はい、そういうこう食べ物を買うとね、いろんなこう包装紙とかいろんな入れ物とか、はい、いろんなこうゴミになるものって言いますかね、はい、捨てるものがついて回りますけれども、はい、まあ、そういうものをなるべく、はい、なくしていこうって言いますかね、
は
い、そういうのを扱ってるスーパーマーケットっていうこと
で、はいはい、まさしくそうなんです。今僕が言いたかったことを赤澤先生に言われちゃったんですけどそうです、まさしくそうでして、
はい、
まあ、僕たちの日常生活っていずれゴミになってしまうものですごい溢れてると思うんです ね。今うたくんも手元にこのペットボトルありますけど、はい、ペットボトルもそれ一回飲み終わっちゃうと、はい、ゴミになって捨てますよね。
そうですね、ゴミが
ちゃい
ます
、はい、しかもキャップもですしラベルもついてますから、
か
ラベルなんて、まあ、言ってしまえばいらないものじゃないですか、
はい、
そういったものをできるだけその先赤澤先生も教えてくれましたが、うんうん、なくしている、そういうのがスーパーマーケットトトヤさんになってるんです。
へ、
はい、なので、うん、あの言葉でない、野菜を包んでるプラスチックと包装紙とかも、うん、あんなもトトヤさんにはないんですよ、ね、
へ、
そうなんです。だから僕たちが普段言ってるようなちょっと一般的なスーパーマーケットとは違うっていうのがトトヤさんの特徴かなというふうには思いますね。
包装紙がない、
はい、
ちょっとなんか代わりになるものとかも
ないです、
ないです、
はい、でその代わりですね、その購入する際にはシリコンバッグであったりとか、はい、ジップロック、はいはいはい、まあそうですね、使っても洗ってもう一度使えるようなものであったりとか、そう、果物入れるのであったら布の巾着を自分で持ってきてもらってそれに入れて、でそれを買ったものを何グラムとかそういうの量り売りなんですけど、はい、トタヤさんって
そうなんです。
量り売りで売って値段をつけて購入してもらうっていうのが、そのトタヤさんのシステムになってます。
へえ、
はい、
自分でエコバッグなどを持っていくんですか？
そうです。でもその、まあ、エコバッグ、まあ、人ですからエコバッグ忘れちゃう時とか、
確かに、
あ、こんなとこにスーパーあるんやって言って手ぶらで入る時とかもあるじゃないですか。
そうですね、
そういう時って困るかなと思うんですけど、
はい、
ちゃんとトトヤさんにはそういった方向けのシステムもあって、
お
そういった方には容器を貸し出してくれるんです、
はい
はい、でその容器に今回その買ったものを入れて持って帰って、
はい、
次来店される時にその容器をトトヤさんにお返しすると、容器を貸し出してもらう時に払ったお金を返してもらうことができるシステムがあるんです。
すごい、レンタル、
うん、あ、そうです、そうです、言ってしまえば容器のレンタルをしてくれるので、
はい、
その時点で持って帰る袋も出てないですし、ゴミはゼロです。
うお、すごい。
そうなんです、その容器ももう一回洗うと、
はい、
違う人にもう一回使えますし、はい、そういう循環ができるっていうのがゼロウェイストのスーパーマーケットトトヤさんになってます。
すごい革命的で良心的な、
はい、そうですね、うん、あんまりないですよね、今、うん、そうです、そうです。
だからミナーにとってはすごくこうなんていうの、コンビニがもう生まれた時からあって、はい、まあ、いろんなものが結構こう個包装されてるっていう ね、
そ, うですね、
時代だったと思うんですけど、はい、僕もだいぶ40代後半なんですけどね、
はい、
僕ちっちゃい時はまだなんていうかな、八百屋さんとか行ったら、
はい、
買った野菜とかをそれこそ新聞紙とかで包んでくれたりとか、あ、ね、
はい、
あとはあのペットボトルもなかったから、はい、瓶の飲料だったんで、はい、あのちっちゃい300ミリぐらいの小瓶だったら、うん、あのお店持って行ったら10円に返ってくるとか、
はいはいはい、
大きい 1.5 リットルのコアラの瓶だったら30円もらえるみたいな感じで、まあ、ある意味それもねデポジットっていうか、
はいはい、
そうですね、中身だけ飲んだら入れ物は返すで洗って使うみたいな、はい、そういう循環の仕組みっていうのが ね、
そうですね、
はい、あったんですけど、はい、まあ、そういう意味では新しくもありちょっと古く懐かしい仕組みみたいなものでもありっていうのは、うん、そういう感じでもありますよね。
で特にそのお話今日聞いてて、はい、そのトトヤの方がおっしゃってたのは、うん、フルーツとか果物を卸してくださってる方が、うん、はい、その包装紙って普通はその新聞とかそれ用の紙を使ったりっていうことが多いと思うんですけど、
はいはいはいはい、
その卸してくださってるところはジャンプ少年週刊少年ジャンプを切って、はい、それで野菜を包んで持ってきてくれるって、だから自分がまあ読むのは趣味でそれは必要じゃないですか、はい、
あ、そうです
。それをただ捨てるんじゃなくてもう一回使って再利用する、
すごい、
そういうのも大事なことなんだなっていうのは思いましたね。
再利用は大事ですよね。大事、本当にすごい。もう再利用できるものがあればしようと思うんですけど、うん、なかなか手放せなくてちょっと
なかなか ね難しいですよね、はい、そう、そのでも難しいっていうその固定概念というか考えを一個ちょっと外して起点を変えてみるだけで、
はい、
全然見え方とかやり方が見えてくるんじゃないかなっていうのは今日聞いててすごい思いましたね。
はい、
はい、
では、
うん、
そのお話を聞いてて、
はい、
どんなお話が印象に残っていますか。
はい、ですね、今回その、まあ、パワーポイントを使ってお話いただいてたんですけど、はい、そのパワーポイントがですね、以前その違うところで紹介されたお子様向けに作られたパワーポイントだったんで、
はい、
ちょっとクイズとかもあったんです、
うん、
でそのクイズがちょっとすごく僕の中で印象に残ってまして、
はい、
うったくんにもこのクイズ答えてもらおうかなというふうに思うんですが、
正解しちゃいます。
あ、頑張って。いいですね、自信満々ですね、
はい、
ペットボトルあるじゃないですか、
はい、
ペットボトルをもし例えば川であったり海にポイ捨てした人がいるとします。
はい、
ではそのペットボトルは海で自然消滅するのに何年かかると思いますか。はい、
ペットボトルですよね、
はい、
溶けたりとかもしないから、
そうですよ、
30年。
ファイナルアンサー、
はい、ファイナルアン
サー、いいですか。30年で、
はい、
自信満々ですね、
はい、
正解は400年です。
400年、
びっくりしますよね。僕もすごいびっくりしてすごく印象に残ってるんです。400年かかるんですって。そうなんです、ちょっとそれがすごい衝撃的で、
はい、
まあそうですね、はい、400年って何回生まれ変わったらいいんやってぐらいじゃないですか。
そうですね、人生4回分ぐらいですもんね。
ですよね。それを今1回の人生で使ったペットボトルを軽い気持ちで投げると、はい、400年先の人たちがその問題に苦しむことになるんです。
はい、確かに。
そうなんです。
ご先祖じゃないわ。
そうです、息子孫よりも下の代が苦しむことになりますし、
はいはい、
すごい時代が変わってるんですよね、400年って。そうなんですよ、
昔はなかったわけですからね。
そうですよ、
はい、ちょっとこの先の子孫たちに、
はい、
顔向けができるように。
そうですね、
ペットボトルはちゃんと
捨てる、ね、分別する、
分別で、
そういうことが大事になってきますね。はい、はい、
では後半も引き続き、うん、はい、本日開催のイベント京都でつながるエシカルな生き方の参加レポートをお届けします。それではここで1曲です。夜逃げのさよならアイデンティティ。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の宇田雅人と
日野久作と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
ハッピートーク後半も引き続き、本日北区で開催のイベント京都でつながるエシカルな生き方の参加レポートを話します。
はい、ということで前半も最後の方は少し僕が印象に残ったお話させていただいたんですが、
はい、
後半の頭もう少しお話しさせていただければなというふうに思ってまして、
はい、
ちょっとうったくんにいきなりですが、
はい、
もう一個クイズです。クイズというかちょっと聞いてみたいんですけど、
はい、
地球 2.8 個分って何の数字か分かりますか？
地球 2.8 個分、
うん、
そうですね、木星とかですか？
サイズの話じゃないんです
よ。あー、量。
そうそうそう、
量ですか？
はい。
え、地球 2.8 個 分、
うん、それはちょっと微妙ですよね。
分かる？分かんない。
そうですね、
あ、分かった、
はい、分かった。
地球周りに浮いてる隕石の数。
あ、違います、多分もっとあります。違うんですけど、
はい、
まあ、多分この数を聞いて大体の人はまあ何のことかちょっと分からないかなというふうに思います。僕も最初なん、はい、これを聞かれた時に全くピンとこなくて、
はい、
それこそ、どういう意味ってすごい考えたんですけど、
はい、
これはですね、実は日本人と同じ生活スタイルを世界中の人がした時に必要になってくる地球の数です。だから僕たちと全く同じライフスタイルを送って、はい、このゴミの捨て方とか、はいはい、ゴミの量を全世界の人がやると、はい、地球は 2.8 個いります。
じゃあもう溢れ返っちゃうじゃないですか。
そうなんです、
全員が日本人だったら。
はい、そうなんですよ。それってすごく危険ってことですよね。
危険ですね、はい
はい、この生活をずっと続けると、
はい、
それこそさっきも言ったみたいに孫とか、
はい、
その下の子供たちに地球がもしかしたらすごく危ない状態で受け渡しちゃうかもしれないんです。
そうですね、
はい、すごく危機感を覚える数字なんですよ ね。だからそのさっきも前半の方でも触れたんですけど、はい、今すごく当たり前にしていることは、
うんうん、
当たり前にし続けちゃダメなことかもしれないんですよね。
そうですね、
はい、
ちょっと当たり前じゃなくしていかないと本当に未来が危険になってしまうんですからね。そうなんです
よ、地球を保てなくなってくる可能性がある、はい、だからこれはすごくその僕も聞いてハッとさせられましたし、はい、何かね、ちっちゃいことでも近くのことでも徐々にみんなの意識が変わっていけば、はい、
うんうん、
これの数をもしかしたら 2.5 個分にできるかもしれないし、
うんうんうん、
2個にできるかもしれないし、
そうですね、
徐々に減らしていけば地球1個で収まる生活になってくる。
あ、確かに。
そうなんです。だからそのためにもこういうゴミの出ない生活をみんなでしていければいいよねっていうのが今回聞いてのお話だったんですよね、
は
い、
なるほど、
はい、
これは印象に残りますね。
すごくね、印象に残りますよね。
はい、
はい、
では、
うん、
このイベントは北区で開催とのことですが、
はいはい、
どんなところで行われていたんですか？
はい、そうなんです、ですね、北区にあります、はい、サラサニ詩人というところで行っておりまして、
はい、
1階が、カフェになっておりまして、
へ、
今回の会場は、そこのカフェの入り口を入って左手にある階段を上がっていただいたところの2階でやったんですけど。
あ、2階で、
はい、
カフェもねすごく有名なところで。
そうなんです。
へ、
うん、はい、行ったことないですかね。
あ、僕まだないです、ね、
ないですよね、うん、僕も今日初めてこれをきっかけに行かせていただいて、
は
い、その今回のイベントの前にご飯を食べてからそのイベントに参加させていただいたんですけども、
はい、
すごくですねおしゃれで、
はい、
なんていうんですか、その壁には、京都シネマで公開される映画のポスターが貼ってあったりとか、ちょっとサブカルチャーの匂いもしつつ、
はいはい、
で音楽もかかってて、でお昼にはランチメニューがあったりとかしてですね、はい、僕はちょっとそのランチメニューを食べさせていただいたんですが、
はい、
僕が食べたのは横浜丼という、
そぼろ
がかかったご飯食べたんですけど、すごい美味しかったので、
はい、
皆さんもぜひ行っていただければなと思いますし、2階はですね、はい、まあ、今回15人ほどでの開催だったんですが、
はい、
まあ、その15人ぐらいで、まあ、いっぱいかな、満員かなぐらいの広さのところに、はい、モニターを映し出せるような白い壁が1個あるのと、あと窓があって、
はい、
道路沿いに窓があって、その縁側があるんですけど、
はい、
なのであのすごく今日はまあちょっと雨で天気悪かったんですけど、まあ、晴れの日には、まあね、あんま普通の人は入れないんかなと思うんですけど、はい、まあ、行ったらすごくね綺麗な景色で日の入りもいいんじゃないかなというぐらいのいいところでやらせていただきまして、日本家屋ですよね。
そうですね、もともと銭湯だった建物をリノベーションしてカフェにしてるんで、
はい、
すごくあの木造建築のね落ち着いた、はい、 もともとお風呂だったら当然居心地もいいと思うんだけども、
はい、
でも1階はねみんなカフェ行ったことある人多いかもしれないけど2階があるんだっていうのを ね、
そうですね
知らない人も多いんじゃないかなと思いますけどね、はい、
そうですね。あんま本当に普段入ることのないところですし、
はい、
その階段がある場所がその、ショーケースがあるんですけど、お店の中に、
はいはいはいはい、
その奥スタッフさんしか入れないようなところに階段があって、で昔ながらの日本家屋なのですごい急な階段なんです、はい、ほんまに足一つ滑らしたら滑り落ちるんじゃないかなぐらいのところにあって、
はい、
まあ、元が温泉というだけあってすごく落ち着いた雰囲気で、
うん、
すごくあのなんていうんですかね、実家に帰ってきた、まあ、実家住みなんでよくわかんないんですけどまあ一般的な表現で言うとその実家に帰ってきたみたいな、はい、その落ち着いた雰囲気が出るところになってたので、皆さんもぜひ、はい、機会あれば行ってみて、行っていただければなというふうに思いますね。
そうですね、
はい、
今回テーマもエシカルだし、そういうこうね、
あの再利用、
ね、再利用とか、ね、大事に昔ながらのものを大事にして大切にね、はい、扱っていこうという意味では、はい、すごくこうイベントの趣旨ともあった会場ですよね。
はい、そうですね、
うん
うん、
なるほど、
うん、
カフェとかね僕も行ってみたいですね
ぜひね、これから学校始まりますし、
あ、
ちょっと空き時間にみんなでとか、
そうですね、
それこそあのフォークのみんなでとかもいいんじゃないですかね。はいはい
は
い、
そうですね、
はい、すごくいい雰囲気で良、はい、かったですよ。ぜひ行ってみてください、
ね、サラサ西陣ですよね。
はい、サラサ西陣です。
どこら辺の近くなんですか、その駅とか。
駅はちょっと離れてて、はい、ここからだ と、
はい、
北王子バスターミナルから大徳寺までバス乗っていただいて、
はいはいはい、
大徳寺から徒歩5分ぐらいのところですかね。
そうなんですね、
はい、倉間口通り沿いにあるんで、
そうですね、
まあ、倉間口駅からずっとこう
まっすぐ
まっすぐね、
あ、山の方に行ったらいいんです
ね。そうね、はい、
じゃあ、
はい、
結構近い西に
ずっとね、
まあ、そうなんです、うんうん、でそこでカフェした後に、
はい、
船岡山温泉で温泉入って帰ってくるっていうのが多分一番いいルートかなっていうふうに今日歩いてて散歩しながら思いましたね。はい、
はい、はい、なるほど、う
ん、はい、
おすすめ料理とかってありますか。
おすすめ料理ですか、はい、今日1回しか行ってなくて
確かに
1品しか食べてないので、
はい、
ま、それもですね、ぜひこれ聞いてる人が自分で見つけて、はい、
そうです
ね、他の人におすすめするっていうね、それもいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、はい、
もうちょっとカフェ行った後にちょっと2階にお邪魔させていただいて。
邪魔できるんかな、多分あれ入れないんじゃないですかね、
はい、またイベントの時とかにね、うん、
イベントとかで、
はい、また案内されると思うんで。
なるほど、
はい、この他にもまたイベントの案内もいただいたということで、
はい、
はい、ね、紹介してもらえますか。
はい、ですね、北区を拠点に活動する北リビングラボでは4月2日日曜日に大宮交通公園にてウォールデンマーケットも開催されます。イベントは自然を思いやり共生すること、地球のためにできることを考え持続可能な暮らしを始めてみようという趣旨のもと、環境問題やそこから広がる社会課題に楽しく向き合うお店や仲間が集まります。飲食のコーナーではフルーツの青森やカフェのサラサなどの地元のお店のほか、森の家では子どものマーケット開催や園内の自然を使って楽しみながら学ぶワークショップなどのイベントも企画されています。北リビングラボ主催ウォールデンマーケット、開催日時は4月2日日曜日午前10時から午後4時まで、場所は北区の大宮交通公園です。また当日は大宮交通公園2周年記念イベント同時開催がされますので、そちらも合わせてお楽しみください。その他詳しい内容は北リビングラボのインスタグラムにてご確認ください。はい、ということで、はい、今回ですね、主催していただいてた北リビングラボの大塚さんにこのイベントのお話を聞いてきましてですね、
はい、
2周年ということで、去年もこのウォールデンマーケット地球と遊ぶデイというのは開催されてるんですが、
はい、
去年とですねちょっと飲食店が変わってたりとかもしますし、
はい、
今日僕が行ったサラサ西陣さんもですねこの飲食店ブース出されるみたいなので、
はい、
このイベントに行ってサラサ西陣を1回経験してみてから、はい、本店舗の方に行かれるっていうのもねいいんじゃないかなっていうふうに思いますので、皆さんもぜひこのイベントも、ぜひ、はい、足を運んでみていただければなというふうに思います。
はい、
はい、ハッピートーク、本日は北区で開催されたイベント京都でつながるエシカルな生き方の参加レポートでした。ではここで1曲です。星野源で桜の森。 大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の日野木優作と
宇田正人と
教員中澤清隆でお送りしております。
続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。この1週間新聞やネットで見つけた北区上京区に関するニュース、そして地域の皆様からいただいた情報から話題をピックアップし、学生パーソナリティと赤澤先生でおしゃべりするというコーナーです。
はい、
はい、それでは宇田くんお願いします。
はい、今年も桜のシーズンが来たということで北区の桜スポットを紹介します。まず一つ目のスポットは京都市北区の上賀茂神社です。上賀茂神社の桜は3月中旬から5月上旬までが見ごろとされており、南に位置する鳥居にある樹齢150年以上とも言われる西洋桜や、北に位置する鳥居にある孝明天皇が京都御所よりご下賜された御所桜など由緒ある桜をはじめ、広い境内には見荒れ桜のほか、鞭打ちの桜や風流桜などさまざまな桜が順を追って咲き継ぐので、変化する景色とともに華やかな雰囲気を長く楽しむことができます。境内一円参拝自由ですが、楼門内は午前8時30分から午後4時まで、土日は午後4時30分まで入場できます。ぜひお尋ねください。はい、ということなんですけれども、
はい、
ひのきくん、
はい、
桜の種類はご存知ですか？
桜の種類はちょっとそんなに気にして見てこなかった人生でした ね。
ちょっと僕も全然わかんないんですけれども、
はい、
ちょっと調べてみたところ、結構西洋桜、は
い、西洋桜、名前のインパクトがすごいですね。
すごいですよね。
強そう。
なんか樹齢150年もあるくらいですから、相当すごい桜なんですよ。
すごいですね。
はい、まあ、京都はね、そういうこうお寺とか神社とかね、
はい、
あのただお寺神社があるだけじゃなくて、こういうやっぱ庭とか、
はい、
木とかが綺麗ですよね。
そうですよね。
そういう四季折々でね、
うんうん、
あの楽しめる場所で、
はい、
まあ、特に神社は、はい、まあ、おみくじとかね、あのいるご祈祷とかするとお金かかりますけども、
はい、
入る分には別にね、入園料とかね、いらないところも多いので、
はい、
確かに、
うん、本当にちょっと見に行こうと思ったら見に行けるところに素敵な桜が、
はい、そうですね、
たくさんあるのいいですよね。
はい、
素敵ですよね。
すごくいいです
よ
ね。はい、上賀茂神社やったらね、いろいろ近くにもいろいろありますから、そうですね、行ったついでにね、桜見るぐらいでもいいかなと思いますね。では宇田くん2軒目お願いします。
はい、
はい、
2つ目は令和5年度原谷園一般公開のお知らせです。原谷園は金閣寺の北西約 1.2 キロに位置する山に囲まれた原谷にある個人庭園です。240本の紅しだれ桜をはじめ、早咲きの慶応桜から最も遅い菊桜まで20数種類が3月下旬から4月下旬まで咲き続け、長い期間楽しむことができます。当初に植樹した紅しだれ桜の樹齢は70年を超え、見頃の時期には空を覆うように咲き誇る桜と、咲き継ぐ色とりどりの春の花々が彩りを添え、より華やかで美しい景色を演出しています。どのスポットもこれから楽しむことができるので、ぜひお出かけしてみてはいかがでしょうか。令和5年度原谷園一般公開は、開園予定日は3月25日土曜日から4月23日日曜日まで、入園時間は午前9時から午後5時まで、入園受付は午後4時半までです。入園料は桜の開花状況により変動制となっており、お一人1500円までとなっております。なお、来園の際に車を利用される方は事前に駐車場の予約も可能です。詳しくは原谷園のホームページをご覧ください。はい、ということで、
はい、2軒目は原谷園でしたが、
はい、そうですね、
はい、原谷園行ったことありますか？
僕なくって。
そうですね、僕もちょっと今回で初めてお聞きしたんですが、
はい、
すごく歴史のある場所みたいで、 ホームページ原田二園のホームページの方にですね、
はい、
歴史というところがございまして、
はいはいはい、
そこの歴史を見てみるとですね、
はい、
始まりが江戸時代から書いてるんですけど、
そんなに、
はい、でも、
はい、
これちょっと江戸時代には多分まだ桜は植えてな終わってなくて、
あーなるほど、
はい、見せていくと昭和初め頃に花植えられたのが始まりで、
はい、
徐々にこの昭和33年頃ですかね、こんだ、今この原田にすごい数の桜があるんですが、
へ、
はい、その33年頃にたくさんいろいろな種類の植物が植えられて、はい、その中にも桜があったのじゃないかなというふうに思いますね。
へ、
うん、結構これ見ていただくと面白いので、はい、結構今聞いてる方も見ていただければいいかなと思いますし、
僕も友達の家がね、はい、近所にあったんで何回か行ったことあるんですけど、
はいはいはい、おー、そうなんですね。
ここすごいのは本当にいつ行ってもなんか咲いてるんですよ、
う
ん、
すごいですね、すごい、それは。
そうだから京都にね観光に来られたりとか、はい、あるいはなんていうの、自分のお父さんとかお母さんがちょっとさ桜見に行こうかって言ったらもう日決まってるじゃないですか、
は
い、
そうですね、
はいはいはい、でもやっぱり桜って毎年シーズンが早く咲いたり遅く咲いたりするから、
はい、
行った時に必ず咲いてるかどうかわからないんだけど、
う
ん、
そうですね、
ここはねほぼ確実に何かを咲いてます。
それはすごいですね。行っても外れの時ありますもん ね、
うん、
それがないっていうのはだいぶでかいですし、
うん、ちょっとね個人の所有っていうのもあるので、はい、まあ、お商売でされててね、うん、入園料は、はいはいはい、まあ、そこそこかかるんですけども、はい、まあ、ただなかなかめったにね京都に来れないっていう人もいらっしゃると思うから、
はいはいはい、
もうちょっとねもうこの時期ちょっと散っちゃったかな、もう見れないかなっていう場合は、
はい、
原田二園行ってみるっていうのもね、
そうですね、
いいかもしれない、
ね、うん、間違いなくお花がある、
そうですね、はいはい、でこの春休みぜひ足を運んでください。
はい、
以上地元のニュースでおしゃべりでした。ここで1曲です。クリープハイプでしおり。大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。
はい、はい、
ということで今日は僕が行ってきたイベントのご紹介させていただきまして、
はい、
その日常生活に戻ってですね、
はい、
この僕もいろんなことをやっていきたいなと思うんですが、
はい、
ゴミも減らしたりですとか、
そうですね、
ね、そういう過剰包装のものを買わないであったりとか、
うんうんうん、
そういったことをしていきたいなというふうに思うんですが、
はい、
今世間ではですねやっぱり WBC がだいぶすごいことになってまして、
はい、
終わりたてほやほや、
そうですね、
ですね、
昨日ですか、
昨日です
昨日ですね、22日終わって、
うん
うん、なんと優勝しましたね、
はい、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
いやー大谷翔平はすごかったですね。
すごいです、日本の宝です。
そうですね、なんかメディアとかでも大谷、
はい、
大谷って言われて、
はい、
いや大谷だけで戦ってるわけじゃないのになとか思いながら見てたんですよ、
まあ
まあ、結局大谷でしたね。大谷はすごかったですね。
まあ、大谷選手の最後のピッチングが、
ね、いやかっこよかったですね。
かっこよかったですね、
はい、やっぱ見てて大谷が、まあ、ブルペンから出てきて、
うんうんうん、
で、まあ、栗山監督もね、はい、わざとあそこでチャレンジをかけてゆっくり出てこれるようにもしたと思うんですよね、うん、でそこでなまあ、中井スマップの中井くんが、うんうん、まあ、泥だらけのリリーフピッチャーって言ってすごいかっこいいなと思って、まあ、そんなことないじゃないですか、
う
ん、普段
そうですね、
ね、あんだけスライディングして、はい、ユニフォームドロドロにした選手がブルペンからあんだけ凛々しくたくましく出てきて、
うん、
9回3人で抑え切って優勝するって、
いや、もうね、
いやとんでもないなと思いまして、
とんでもないですよね、
いや2009年ダルビッシュが最後、
うんうん、
バーンってスライダー投げて、
そうですよね、
勝ったのをやっぱ見てたので、
はい、
うわなんかそれ以上かもと思って。
い
やすごかったです ね
大谷大学大谷選手も最後、はい、しっかりとスライダーで決めてましたからね。
そうですね、あれ40センチぐらい曲がってたらしいですよ。
そん
なとんでもないですよね、
かかり方がすごい、
いや すごい指にかかってるし、
はい、
もうしかもあんだけの球速で、
はい、
しかも相手はマイク・トラウトってエンゼルスの同僚
の、
いやそんなできすぎた話漫画やんけとは思いましたよね。
もう映画作れますよね。
いやですよね。おいや本当になんか大谷のドキュメンタリーやったら絶対見に行くなと思いましたし、
確かに、
い や今後ねこれ、まあ、各チームに大体1人プロ野球でも、はい、侍がいるので、うんうん、今後ねやっぱこれをきっかけに野球見に行ってみたいなと思う人も絶対増えるでしょうし、はい、そうですね、うん、これで野球ねちょっと野球人口が減ってきてるっていうのもちょっとね、はい、問題視されてるので
確かに、
はい、それをね、うん、今回の WBC でだいぶこの復活の兆しが見えるんじゃないかなというふうにね、はい、思いましたね、
うん
うん、ちょっとね大谷の今後の活躍も期待ですけど、はい、やっぱダルビッシュがねこのちょっとまあ本調子じゃなかったですけど、まあまあ、本戦はこのアメリカに戻ってもう1週間ぐらいで向こうは開幕するみたいなので、
あーそうですね、
はい、まあ、どこまでこのシーズン中に調子を上げて、
はい、
どんだけ勝ち星を残してくれるのか
楽しみですね。
やっぱダルビッシュはすごいぞというところをね、はい、もう一回見たいなというふうに思いますね。
最後はちょっとなんかスポーツ番組みたいになり
ましたね。すごい全然ね、番組のテイストが変わっちゃいましたね、はい、来週もね頑張っていきたいなと思うので来週も聞いてください。
はい、
はいはい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学2回生の日野久作と
宇多正人と
教員の赤澤清隆でした。
それでは皆さんさようなら。